というわけで、はい、ドラヤサ6月号なんですけれども、うん、交流戦も終わりまして結果がですね8位ということで、
ちょうど前回ね開幕した日だったんで、うん、ちょうど交流戦の回という、ね、
で、これちなみにオープン戦も8位で、借金を少しでも返せればという話だったんですが、2個借金を作って増やしてしまったという結果になったんですけれども、
まあでも最後3連勝したからしたからまあ2個で収まったんだよね。
したからなんか気持ちよく来れるから、なんか、
ね、だからそれだけで騙されてるような
感じがあるでしょうね。騙されてるね、
騙されてないですけど、気持ち的に、ね、
一瞬10に行ったからね、うん、これは
いやいや11も行ったでしょ。
あ、11も行ったか。
11も行ってますよ、ね、だって今8ですからね。
ああ、そこそこそこ。
でもやっぱ3連勝してこうやって収録って気持ちいいんだなと思うよ。
そうですか。まあまあなんか、いやでもなんか、
気持ちの持ちようはだよ。
なんかね、まあドラヤサとはいえ、うん、怒りというかそういうのをぶつけようと思ったら3連勝したから、ちょっとそこが、うん、なんか、まああんまり言わなくてもいいかなとか、そういうぐらいなもんで。
気持ちがちょっとやっぱり。
全然でしょ。う
ん、8勝10敗。いっぱいですね。
ちなみにソフトバンクが、
ソフトバンクが
優勝したね。ソフトバンク
11勝5敗。
でもこれでなんかカープが恐ろしく負けて今2位なんだよね。
そう、うん、でもさ、このたった3勝のこの3勝大きいよね。
チーム力で言えば大きいかもしれないですけど、でもちょっとね、この交流戦結構勝てた試合落としてるんで、それを入れるとね11勝12勝で優勝まあできてても、そんなこと言ってもしょうがないし、他のチームそんなのあるかもしれないけど、
しょうがないよな。
でもね11、2個勝てるぐらいっていうか、全然よかったと思うんですよね。采配ミスみたいなのが結構目立って、うん、打った打たないとかは、はい、もうそれはもうねしょうがないことであるけど、はいはい、ちょっとそこで負けたっていうのは、うん、まあ、そこしのいでも勝てるか分かんないけど、でもそれで負けたっていうのはもう完全にそこで負けたんで、うん、まあ、交流戦大きく言えば、うん、勝負をしに行ったら申告敬遠をしなかったところがちょいちょいあったのと、
あ、
まあ、あとね運の悪い判定もちょっとあったりもしたんですけど、勝負しよう勝負しようとフォアボール出すなっていう感じで言ってると思うんですけど、そこは勝負じゃないぞっていうところで勝負してやられたのが、まあ、大きく3つぐらいあるんですよね、交流戦この短い期間で。
なるほど。
最初のソフトバンクの3試合目かな、
うん、
お互いミスもあったんですけど、同点の場面、グラシアル、これね、その3試合目なんで、その前に2試合ホームラン打たれてるんですよ、2試合連続で。あ、違う、その日も打たれてるから3試合連続か。で、同点の場面で、2塁1塁でもあったんです。で、これ、まあ2塁1塁だったんだけど、これソフトバンクミスしたんですよ。ダブルスチールしたんです。で、2塁3塁。これしちゃったら、もう普通歩かせなんですよ、満塁策で。特に打ってたし、だからそうすると思ったらなんか勝負して、でも3ボール1ストライクになって、あ、まあこれは申告敬遠かなと思ったら申告しなかったと、うん、でキャッチャーでも外に構えたっぽいんですけど、それが内に入って、まあ、バッターは驚いたのが、まあ、とりあえず打たなかったんですけど、で3ボール2ストライク、いやそれでも勝負しちゃダメだよっていうところで勝負してタイムリー打たれたんですよ。でこれね、さらに次のバッターがキャッチャーなんですよ。まだねプロ入って2打席ヒットもまだ打ってない、それに代わる代打も全然左バッターしかいなくて、でキャッチャーだから当然変えないでしょうし、そんなとこで今打ってるバッターと勝負して打たれたら怒られるわけですよ。そこ歩かせて、まあ、満塁だからね押し出しも嫌だったかもしれないし、打たれたとしてもそこはまあもう残念だけどしょうがないんですよ。で、まあ、実際ねその後ね申告敬遠ちょっとやるようになって目立ったんで、多分あれはミスだったと
反省、
芸能人も反省してると思う。
反省があったと、
うん、だからベンチも迷ったと思うんですよ、うん、分かってるからねキャッチャーもピッチャーもと思ったのに、何回入っちゃったけど、今のルールは申告敬遠っていうものがあるんだからっていうのはあったと思うんですけど、でその後またねオリックス戦でも似たようなのがあって、まあ、でこの間の西武戦も、まあ、それはもう勝負に行ったって言ってたんで、ミスではないかもしれないけど、僕からしたらそこは山川勝負じゃないでしょっていうところでね、大野打たれたところ、まあミスっていうか分かんないけどっていうのもちょっとあって、
と弟もね交流戦これ、はい、わざわざねこれ電車に乗って、
あ、電車で行ったんだ。
海浜幕張までこれ行きましたよ。
ねえ。
でね、8割方なんか楽しかった。
わかるわかる。
ああ。いや、もう僕はね、もう面白く、全然面白くなかったんですけど、僕、実は前の日、土曜日もチケット持って、はいはいはい、金曜日はちょっと取れなくて、油断してたら取れなくなっちゃったんですけど、土曜日チケット持ってたんですけど、ホームランラグーンを席持ってたんで、うん、で、まあちょっと楽しみしたら、まあ雨で中止だと。
そっか、
中止になって。で、日曜日行ったんだけど、まあ9回5点差。ああ、まあ、これは今日はもう勝って帰れるだろうなと思ってたら、ね、弟。
いや、まあ、勝って帰、いや、まあまあね、僕も結構見てますから、うん、その勝つというのはないんですけど、まあ、勝たなきゃいけないところまではもう来てたわけですよ。9回で5点差。ね、なんか20年ぶりらしいですけど、あの野球界としても、まあ、それ前回もドラゴンズだったらしいですけど、5点差を1イニングでひっくり返されるサヨナラ負けっていうのはね。まあ追いつかれたりして、その後延長でとかはあったみたいですけど。
なんかね、冗談では言ってたんだよ。途中でやっぱり帰るのは、うん、ロッテの応援の人が帰ってたの。ゾロゾロ。うん、ちょっと待てと、うん。中日これから何があるか分かんねえから、最後まで見といた方がいいよ、ロッテファンの人。っていう風に冗談で言ってたら本当になっちゃったね。
まあ多分モエさんは多分そう、僕もね本当神宮で見てますから、まあまあもうまあ本当にっていうか、まあ実際そうなんですよ。その勝ったと思うっていうよりも終わるまでわからないんで。
終わるまでわかんないね、ま
あ、あの試合はやっぱりちょうどね、うん、落合が解説したらしくて、まあ、そんなようなのもね、まあそれ読めば面白いと思うんですけど、うん、まあなかなかね、伏線もちゃんとあるんですけども、うん、
ただまあこれ負け惜しみではないけど、最後のロッテのヒットがすごく良かった。あれをなんかこう見れたのはなんか、ああやっぱこれは生で観戦した醍醐味かなっていう。
まあ、ああいうのを見たらね、本当野球は、うん、9回ツーアウトも分かんないっていうのが分かると思いますよ、
うんうん、あの意地のヒット、バットを降りながらヒットを打つ感じ、これは野球の醍醐味だなっていう風に、まあそこまで冷静にはなれなかったけど、ちょっと思ったね。
まあちゃんとね、うん、多分ね、もう物書きのおじさんがすれば、うん、多分ドラマだと、ちゃんと、本当に最後に打ったバッターもね、うん、まあそこから始まってるし、まあ、やった方が気持ちいいんでしょうけど、まあ、ね、京田くんもぶち切れてましたけど。
京田がぶち切れてたね、最後ね。
あ、そうなの？
ベンチ、なんかベンチのところで。
ね。
まあいいじゃん、あんまりああいう表、ね、出す感じじゃないから。
京田はだからその日は調子よかったのよ。すごい頑張ってヒットいっぱい打って、まあ複数安打打って、うん、
勝利に貢献して
る、ね、勝利に貢献して
するかなと。
ああ、怒り浸透だったね。
いや、だからダメなのかなっていうか、いや、チャンスで1打席でも凡退してれば、うん、なんかそれを悔やんだとも取れるけど、あれはもう何かに怒りっていうのがもう自分だって、あの日はね、スクイーズ決めてタイムリー2本。で、あと1個エラーで出塁だった。で、ベース踏み忘れたっていうのがあったんですけど、まあ、全部出塁して打点上げてるんでね。守備も別に悪くなかった、良かったですし。まあ、もう多分ね、ちょっと。
なんか、田島この野郎みたいな。
うん、まあまあ、また出しちゃいます。まあまあ、でもそんなね。
そんな感じだったね、京田君は。
いや、そういうので、なんかね、チーム内で不協和音というかさ、なんか起きちゃうと嫌だなとは思う。うん、いや出す暑さも必要だし、出しちゃいけない。
まあでもいいや、ね、暑いイメージなかった、ね。
いや、結構暑いっていうか、結構ちょっと、とんがってとか、結構、ね、そういうタイプですよ。そういうタイプですよ。
まあでもいいじゃん。そういうのもあっても。
それがほら、それがまたさ、彼も結構、ファンには言われるタイプなんで、やっぱ言われてたりもね、するんですけど。うん、
まあまあ、悪いのはあいつだからね。
いや、まあ、あいつとかはダメですよ。あいつとかこう、まあまあ、でも、あいつというかそう、まあまあ、
田島とか。田島だし、なんであそこで田島出すんだよっていう話もあるじゃん、ちょっと。
多少はあるかもしれないですけど、
あれありなの、やっぱり。
いや、じゃあ誰出すんですかって話なんです
よ。まあまあ、それそうだけど
さ。うん、いやベンチに入れてる以上は、だって5点差ですから。
まあ、俺も見てなかったけど、まあ、だからまあ、よく見ちゃうもんね、あれはね。
で、まあね、いや、その前の、まあ、ちょっとオリックスの、2試合目、これ4点差あったんですよ。そこで、ロドリゲスとマルチネスを使って勝ったんですよ。それまだでも週の水曜日で、一応6連戦の予定の水曜日。そこで、ちょっとその2人使うのは、この後接戦が続いたらどうするんだと。うん、
まあ、点差があるから。
って思ってはいたんです。だけど、
結局出てきた
でしょ。結局その5点差で負けた時も、
まあ、出て
きちゃうと。
そうなんだ、ちょっと僕行くよね。そうすると。結局出ちゃったんだよ。
そうすると、その4点差で使ったことも、しょうがなくはなるんですよね。 で僕が見に行った日曜日の試合はその結局雨で中止になったんで8連戦の初戦なんですよ。8連戦の初戦で大量リードで準備してないしたさせたくないんですよ。1回は作ってると思いますけど、
まあ、なんか3連投以上させないって言ってるもんね。
もうしてますからね、
基本はね。この前4連投したり
してるけど、いやもう外国人には
だからいろんな意味でさ、あの日のロッテ戦がさ すごい中日だなって感じだったね。
ああまあまた、いやいや、神宮のあれがまたもう千葉でもかよっていう、まあまあいつも見てる
から
、
ね、今年もかみたいな。
マルティネスとロドリゲスのおかげでさ、なんとかギリギリ保ててるから、まあ本当ありがたい2人だね。でも
いやだからそれだったらちゃんと田島はそれこ、ね、分かって投げきんなきゃダメだよね。
いやまあもう手についてないんで、もうどうしようもないでしょ。変わんないなんて、そんなもう多分ねプロで生きていかなきゃない中でふざけて投げてるわけじゃないでしょうけど、やらかしてるのは続けてるんでね。
あれ風のせいもあったのかな。
うん、
でも ものすごい風だったじゃん。
田島はねちょっとここ何年か 6月良くないのと、6月から良くないのと、東京ドームは良くないっていうのがずっと続いてて、ね、ちょうど6月1日から結構もうひどい状態だったんですよ。6月1日もあの時の先発の清水くんの勝利をぶち壊す試合だったんですよ、巨人戦で
ね。
で清水くんの試合2試合続けてというか、その間の清水くんの試合はちょっと堂上直道がエラーをやらかしてっていう、ちょっとねチームに足を引っ張られてる感のある、ちょっとかわいそうかなとは思うんですけど、
いいピッチング続いてるね。
まあ一応あの勝ちの権利があるぐらいのピッチング、まあまあ一応0点、ちょっとフラフラしてても0点に抑えてるんでね、
まあ、まだ
それはもう文句は言えない
です。長く投げれないだけで、まあ、ちゃんと 5、6回
もそれはね、もうあとは先輩が助けなきゃいけないところ。
だから結局なんかリリーフ陣ってことになっちゃうね。
だそれ言うと去年から何も変わってないんです
よ。そう、変わってないよ。
うん、いや去年ひどすぎたから、うん、あの別に今年もそうで、そうとは言っても、去年よりはちょっとマシになる。ね、去年 悪すぎたのが、ちょっと程よくなるぐらいの人がいたりするのかと思ったけど、全然ね。
だからね、もう帰りもね、割とね、もう中日ファンね、平然として帰ってんだよね。怒ったりしてる人いないんだよね。またかみたいなさ、
まあ、
そういう感じよくないよね、あれはあれで。
ないですよね。
まあ、でもなんか本当にそういう負け一つ、負けは負けだから同じっちゃ同じだけど、そういう負けがドラゴンズ多いもんね、ここ何年かね。10点差のもあればさ、なんか別に負けは負けだけど本当に印象深い負けが。
これ弟、これいつこっから抜け出せんの、このルーティンから。
いや、こういうパターンはちょっとない、まあ、抜け出せる要素はあまりないですよね。
だからこう毎年さ、
はい、
まあ、この時期になるとさ、
はい、
リリーフがあれだよねみたいな話になるわけじゃない。
そうですね、
毎年の課題としてあるわけじゃん、
はいはいはいはい、
それがなんで課題って分かってんのに解決しないの、
出てこないっていうのもあるんですけど、今はまだちょっと光はなくはないんですけど、いやいや本当にひどすぎね、良かったピッチャーがひどくなりすぎて、うん、ね、1年経って元に戻って良くなるかと思ったら、みんなしてズルズルで、新しく来た谷本とかもズルズルっていう感じでね、まあ、外国人ロドリゲスがよく、ね、まあまあ良かったから今年使って、まあ、マルティネスも良かったんですけど、ロメロもまあまあピッチャー3人でしょ。だから外国人がのバッターが入れられない。でもこのちょうど交流戦始まるちょっと前ぐらいとかは全然打てなくて、やっぱり長打が打てるのが欲しいんで、やっぱり外国人ピッチャー1人落として外国人使えっていう声も結構あったし、まあ、僕もねちょっと交流戦の真ん中の指名打者があるところとかはロメロをちょっと一回落として間隔空けて外国人入れるのかなとか思ったりはしてたんですけど、
リリーフがこう育つまで待つしかない。
あ、でも一応使ったりはしていないんですよね、今年で言うと。あのみんな怪我しちゃったんで
出る可能性あんの、これから。
だから誰をリリーフに持ってくるかもありますよね。今ちょっと怪我人がそろそろ帰ってくるんですよ、いっぱい、
うん、
であと新人の子とか若い子とかもいるんですけど、うん、一応先発使ってた子が多い。まあ松坂も中継ぎとかでもいいですよ、いいですよということは言ってたんです、自分でもね。で僕的には藤島君とかは後ろでもいいかなって思うんですよ、うん、あの性格の問題で、うん、まあ、球とかね、そのやっぱり肩が速くできる、うん、連投が効くとかってそういう要素は必要なんですけど、うん、そういうのは僕分からないんですけどね、彼がどういうタイプかは。でも性格的には結構強気なタイプなんで、 いいかなとは思うし、まあ、あと新人の子に期待はできないですけど、まあ、何人かね、球速いのとか、あと、まあ、鈴木ひろしがどうなるかとか、その、若い子に関してはまだ伸びしろというか、
復活の目はある。
復活というか、復活以上というか、いや、まだこれからね、うん、まだ今の実力以上のものが出るかもしれないんですけど、ベテランはね、そうですね、うん、球種増えるとかだけでも変わりますし、ね、うん、フォーム変えるとかも、はいはい、まあ、ベテランもやってるんですけど、はいはい、まあ、ベテランはそんな大きな飛躍はやっぱりね、期待できないんで、
うん、なんか本当にギリギリドラゴンズ外国人いなかったらもっとひどいことになってるからさ、うん、すっごいギリギリのとこでやってると思うけどね、なんか面白いね。
いやでもね、野球って本当に面白くて、一球ですごい変わったりもする。うん、ね、日本ハム戦も、だから、周平がスリーラン打ったから、楽に勝った、楽ってか勝ったけど、あそこ打たないだけで全然負けてたかもしれないし。
うん、今、まあ、首位打者とハーラーダービートップがいるのにね。
まあ、そ、うん、まあ、そんなんで、順位上がんないですけど、まあでも外国人頑張ってるけど、またね、
なんかものすごい緊張、ギリギリのところでさ、頑張ってる感見えるけど、本当に底力がないチームなんだなっていうのも思うね。外国人っていう駒をギリギリのとこでなんかこう保って
ね、だから本当にな
んか、まあ、怪我人が多いっていうのももちろんあるからさ、これで小笠原とか松坂とかさ、うん、藤島くんとか戻ってきてどうなるかにもよるけど、ね、ロドリゲス、マルティネスって後ろ2人外国人そうやって置いちゃうことと寄ると、ね、もうバッターもロメロいてバッター置けないとか本当にギリギリなところに、でもと今取ったらさ恐ろしい、誰もいないじゃんっていうさ、
まあ、でもマルティネス7月いなくなりますからね、
うんうん、まあ、そう、うん、そうなった時に
一応野手の方
は、ね、どうなんだろうと思って、まあ、いなくなったらね、マルティネスいなくなったらと思って、うん、
まあでもね、鈴木投手もね、結局5月まですごい内容悪いんですけど、セーブは上げてたんですよ。
なんだかんだ、
ね、いい当たりが正面行ったとかで、うん、だからずっと使って、うん、1回失敗した、まあ1回はしてるんですけど、1回、もう1回失敗したら変えようと思ってたと思うんですよ、多分。うん、でもなんだかんだ、ひやひやな、もう3点あったのが2点まで縮まって、もうなんか、なんとかなってたから使ってて、最後の最後でやっぱり失敗して、うん、で、変えられたんですけどね。うん、
現在セリーグ、まあ順位はあんまりあれだけど、うん、5位で31勝39敗、うん、で借金が 8、この8をなんとか返したいね、これ
かね、ここの交流戦もうちょっと返せた試合があったのを、だからこれがねちょっと痛いかなと、
うん、まあでも本当さ2勝ぐらいしてただけで全然違ってくるもん
ね。いや1勝したら5割ですからね、うん、交流戦ね、
うん、交流戦で、まあでも2つぐらい今言ったもし取ってたらさ、
いやだから2つか3つ取ってれば優勝ですよ、同率にしても何にしろね、
うん、まあまあ上位の方に行くだけ、
いや何にしてもやっぱその1勝が大きいね、野球はね
大きいですし、
だって、うん、言っちゃえば変な話さ、巨人が38勝でしょ、7勝か変わんないって言えば7勝か変わんないんだもん、
そうですね、
うん、だけどやっぱその1勝の重みがやっぱものすごい大きいんだね、
勝てる試合を落とすっていうのは一番ダメですよ、今弱いところで、
だからそうなっちゃうよ ね、勝てる試合を落とすともう大変なことになっちゃうってことだよな、
いや本当に、いやその状態悪いんで別に打てなかったり、負けんのはしょうがないんですけど、うん、そこで勝てる試合、やっぱり3連戦1勝2敗と3連敗の違いがすごいでかいよね、
でかい ね、
それ
ね、
マイナスあるとマイナス1なんでね、
だから、まあ、とにかく最初に初戦をね取ればとりあえず一番安心だけどね、初戦落とすと今ドラゴンズなんか3連敗しそうだもんね
いやね、そんなところにでも柳が頑張ったり意外と踏ん張って、か、確かにね、その交流戦これ負けんだろうなっていうような新聞の AI とかも負けてると思うけど、結構ねいい勝ち方も、いい勝ちっていうか、よく勝ったって踏ん張ってよく勝ったっていう試合もあるんで、ただもうでもやっぱり接戦とかに弱いんで、いやこの後ちょっと今調子いいと思うんですよ、あの後ろ以外は打線もいいし、
う
ん、先発もそこそこいいし、だちょいちょい勝つと思うんですけど、ね、接戦には弱いし、大事なところに弱さをすごい僕は感じるんで、うん、だ良くなってきてもちょっとまあどうかなと。でもね、野手も結構医療とか、まあ阿部は前半より落ちたけど、でも京田君とかもだいぶ成長してますよ。まあでも
阿部、平田がね復活したからすごい、ち
ょっとまあね、平田福田はやっと戻ってきて、うん、いや本当あの2人がいなくてやっぱ長打力がないってことで、
そこで、確かに、
そこで外国人の1人欲しいんだけど、ピッチャー1人落とすのが
確かに
確かにね、うん、まあでもあのちょうどねその怪我してたピッチャーが2軍で小笠原城松坂笠原藤島あたりとかも
帰ってくるからあの投げてるん
で、まあ、どこで効果が出るか分かんないですけど、
うん、でもこれ本当にちゃんと戻ってきたらちょっと充実してくるからね、
うん、まあ戻って使えたりすればまあ競争になるのか、うん、やっぱ誰かを後ろに使うとかは
だってもう競争もクソもないもんね今は。
まあでも先発ピッチャー争いは一応しているのかなというところは。
じゃあまあこんな感じで、うん、まあ6月もまあパッとしたりパッとしなかったりなんですが、7月は5割を目指して、
まあ、今ほぼ半分ぐらいでしょ多分。
そうだね、まあ、だから今70試合、
ね、143だから、うん、ほぼほぼ、うん、
まあ一般的には終わる後半ですね、
うん、ここまで全部負けても残り全部勝てば優勝できる、うん、あ優勝というかあの勝ちにはなるんで、
まあ、でも本当に整ってくるからねこれから、
まあまあ、後ろがしっかりすればもう全然強いと思うんですけどね。そうそうそう、でも2人ぐらい来てほしいですけど、
うん、そうそうそうそう、
でも本当に笠原戻ってきて、ね、松坂戻ってきて、うん、小笠原がどうか分からんけどまだ先になるかもしれない。いろいろ戻ってきたら面白いですよ、うん、
じゃあ今回もお相手はドラゴンズファン歴30年おとど。
ある意味楽しみじゃないですかね本当に。まあ誰がどう後ろですよね。まあ、前も森口さんちょっとあのオープナーとかそういうような話してたんですけど、ちょっと日本ではそれは厳しいと思うんですけど、まあ、先発ピッチャー2人使うような形っていうのはあってもいいかなと。
俺もそう思う。
この先発は戻ってくるからね、うん、頭って数的には、
うん、発想的にね、
う
ん、
そうですね、う
ん、今のドラゴンズなら何やってもいいよ。面白いし、まあね、うまく転ぶかもしれない。
ちょっと安心できる、うん、そういう発想だと。
789の多分調べれば7890点、あの、まあ、完封とか逃してね0点で抑えた試合そうそうないと思う。
そうそうないと思うね。
マルティネスも長いでしょ、うん、結構戻ってくるの
7月の途中から4月いっぱいか。でもそれも多分また優勝とかプレーオフとかだったらまだ戻ってこれなくなると思うんで、うん、
チーム状態によるのか、
まあ、ただ一応そこでね外国人のバッターだけど入れるっていうのがいるだけまだいいと思うんです
けど、まあ、まあまあまあまあそこはまあうまくやりくりしてもらうというところで、うん、じゃあドラゴンズ番歴50年、トム君
周平の5月月間 MVP を一応おめでとうと。
あ、そうだ、それ忘れてた、う
ん、あとね、
それ忘れてたよ、
猛打賞日本記録あと1本で、本当あれはちょっと、ね、盛り上がったよ本当、ね、あと1本って、まあそんな日本記録が周平出せるバッターになれるっていうチャンスあんまないから、
もうね、周平ブレイクしたって生きていいでしょ。
まだ怖い。
いやでもね、
まだ怖い。まだ怖いけど、
生きちゃうもう。
まだ怖いけど、おめでとうは言いたいよ、本当5月。
でもあと1本は、打ってほしかったよね。
本当欲しかった。で、日本記録出せるってなかなかね、うんとは言え。
でもあの、2本ヒット打ってたんですよ。
そうそう、あと1本だもん。
で、僕そこ、あの、球場いたんで、あの、カメラ構えて、あ、ってか、動画撮ってたのに。
あと1本が出ないところが、まあ、終焉ってところ
で。まあまあ、でもね。シーズン通して首位打者の方が偉いから、
まあ、でもやっぱ今こう、うん、首位打者に
いるだけです
ごい、周平がいるだけでもう勇気をもらえるじゃん、うん、俺も頑張ろうっていう、うん、何よ、うん、本当に今日はこんな感じということで、お相手はいつものようにドーナツ編集長森内潤でした。それでは7月までドゥーザホームラン、
ドゥーザホームラン、うん。